はい、皆さんこんばんは、9月28日、パンタユナイテッドの時間がやってまいりました。前半パーソナリティは私三永ひかると、スティンキーゴヤンキーでお送りしますけども、今日ですね、急遽、ゴヤンキーの方がちょっとお休みになったということでですね、はい、私一人で放送していきます。そして後半パーソナリティは、東京スタジオに移しまして、ワッサップのコーナーとなります。はい、それではまあ早速オープニングなんですけども、まあ、一応そうですね、もう9月の28日ですね、まあ、すごいですね、9月は早いですね。なんか今年の9月はなんかもう人生一番早いのかなっていうぐらいの、まあ、何はともあれその台風ですよね。もう毎週毎週台風来て、まあ、直接的な沖縄本島っていうのは、まあ、まあ1回ぐらいだったと思うんですけど、まあ、前半ねもう思いっきり、まあ、長々とした台風にちょっとやられて、まあ、結構ね、まあまあ、俺らなんかも普通にその、まあ、労働の仕事をしてるもんですから、そうですね、もう1週間ぐらい仕事ができなかったりとか、まあ、トータルしたら今月ほとんどねちょっとやられちゃってねっていうのもあったりしたんで、まあ、気がついたらもう10月ですかって感じでね、まあ、ライブもねちょっとね、ザ・スター・クラブのギターの、トールさんのね、ソロのアコギツアーがね、ちょっともうそれでちょっとぶっ飛んでしまったっていうね、ちょっと残念な、9月のスタートだったんですけども、まあちょっとね、またその、まあ9月、そしてまあ12月もね、ちょっともともと、もう一本組む予定だったので、ちょっと9月は残念でしたけども、また12月にね、またアコギツアーで、トールさんまた沖縄の方にですね、まあリベンジっていう形で、また来ますので、まあその頃にまた皆さん、よろしくお願いします。はい、それでね、まあそんな中、まあ、つい先週ですね、まあ、24日25日、久しぶりの浅草神社ですね、はい、浅草神社の、来年レコアズツアーということですね、はい、まあ、沖縄からスタートということで、はい、そこはちょっとね、はい、無事に開催されました。はい、そしてですね、まあ、俺らチェーンソールも、まあ、久しぶりに、出演して、まあ、本当に久しぶりの共演となりましたね。浅草神社といえば、俺が、ちょうどですね、まあ、約14、5年ぐらい前にですね、はい、まあ、浅草神社で、まあ、初沖縄ということで、うちの方で主催して、そこから、ね、沖縄で、まあ、浅草神社ライブやって、で、まあ、その後にもまあ何回か沖縄でも、はい、神社は結構来てですね、まあまあ、モンパチのフェスの中で、まあ、出演したりとか、あとは桜坂の、アサイラムという方でですね、出演したりとか、まあ、その後ね、あとまたその浅草神社ボーカリストの、和尚さんですね、和尚さんはまた、まあ、沖縄にはちょくちょく来てちょっと DJ やりながら、まあ、一緒に、弾き語りやったりとか、まあ、そういう感じでここ何年かやってましたけども、はい、でそれで、ね、今回ちょっとまた浅草神社、バンドの方で沖縄に来ることが実現して、まあ、本当に、本当にいいイベントで、はい、もういい感じで今回ねセントラルで、開催されたんですけども、はい、なかなかお客さんの方もね結構入って、まあ本当になんだろう、結構まあまあ浅草神社の他に、ね、七沢幽霊だったり、あとね DJ 陣だったりとかですね、あとバーコックスですねとか、出演して、まあどちらかといえばそのまあちょっとスカっぽい感じの、うん、メインな感じにはなってたんですけども、まあそこで俺ら、まあ、パンクの、ライブをやりましたけども、まあ、実はその今回ねチェーンソールのベースがね、まだちょっとね、正式メンバーが不在ということでですね、急遽、ヘルプで、なんとですねザ・カントリー・ハンジバックスの、ベーシスト、ヒロキ氏がですね、なんとヘルプで、ベースをですね、担当してくれました。はい、なかなかねまあ、ハンジバックスのヒロキ氏といえば、まあ、沖縄のそのサイコブリーですか、ウッドベースとか、まあ、その沖縄のウッドベース会でね、まあ、重鎮といえば重鎮ですけども、まあ、そんなヒロキ氏がですね、エルキベースでチェーンソールで参加してくれたっていうことはですね、まあ、本当に俺らにとってもなんか、うん、大変貴重な一日になりました。まあ、ものすごい楽しい一日でしたね。はい、 そしてね、その、ね、浅草仁太の今回のイベントにね、立役者となった、ですね、国際通り、まあ、平和通り、まあ、平和通りの中でも、まあ、何とか通りって結構いっぱいあるんですけども、おそらく恵比寿通りになるんですかね、カフェシナーダっていうお店がありましてですね、はい、そのシナーダのですね、もうあの、まあ、主催っていう、まあ、言っても過言ではないようなイベントだったんですけども、はい、前日はその24日ですね、はい、前夜祭ということでそのシナーダでですね、で、まあ、新たにちょっとね、2階をちょっと改装してですね、 DJ をして、で1階の方ではちょっとね、はい、飲み食いをしてっていう形で、まあ、その前夜祭の方も、まあ、お客さん結構来てくれて、まあ、俺もね、ちょっと DJ お願いしますって言われて、うん、なんだろう、20年ぶりぐらいにね、まあ、DJ と言いましょうか、なかなかあれだったんで、音楽をかけるだけならという形で、まあね、皆さんの DJ 陣の中で、30分間だけ、好きな音楽を流させてもらったんですけど、久しぶりすぎて、まあ、あと時間もギリギリに行って、CDJ というかDJ の、ね、機材を見た瞬間に、うん、諦めました。はい、俺の前のね、DJ マーがやってたので、ね、俺はただただ DJ マーを、ね、置いて、その横で、これをかけて、これをかけてということで回しました。はい、まあ楽しい一日でした。はい、ですね、はい、まあもうオープニングはまあそんな感じで、はい、行きたいと思うんですけども、はい、まあ今日はね、ちょっとね、まあごヤンキーがちょっと休みということでですね、まあ、一旦ジングルを挟んで、まあ、俺らのまたイベントだったりツアーだったりの紹介しながら、懐かしいちょっとね、オムニバスの CD を、見つけたので、ちょっとねこの CD をかけながらね、であと、まあ、今日ゴヤもいないので、まあ、この少ない聞いてくれてるリスナーさんの中にですね、ちょっとメールをねいただいてね、まあ、まあこんな時ぐらいは Q&A ということで、はい、いくつかまあ、質問もいただいているので、まあ、そのねオムニバスを一曲一曲かけながら、その間に、まあ、そういうトークをしていくっていう感じで、進めていきます。まあ、それではじゃあジングルを一回挟みたいと思います。はい、それではですね、はい、まあ、その前にですね、まあ、イベントの告知の方をしていきたいと思うんですけども、はい、9月25日に久しぶりにライブやって、まあ来月10月はないんですけども、11月がですね、11月から結構、イベントを抱えております。まずはそのイベントを紹介をしていきたいです。はい、だから11月5日ですね、そして11月6日、久しぶりに、僕のイベントビーバップブロードを、開催します。これは 2days になってますね。はい、5日の方は、那覇の方で、チャクラの方でね、まあ実際そのチャクラは、まあ、初めてといえば初めてですね、まあ、昔そのチャクラビルの中にそのまた別の階の方に一時期、ね、ライブハウスがあったりしたんですけども、まあ、今回はそのメインの方のチャクラということでですね、まあ、初めて、まあ、やってみるんですけども、はい、そこの方で、ライブをします。はい、そしてその東京の方からですね、ウルフ&ザ・グッドフェローズ、はい、元ザ・ゼットの、ね、ウルフさんの率いるバンドですね、まあ、何回も話してますけども、まあ、ソロの方では沖縄にもちょくちょく来てますけども、はい、今回、やっと初来沖ということでですね、はい、もう初沖縄ということで、はい、楽しみにしております。はい、その11月5日の方はですね、バンド少なめに行って、まあ、そして俺らチェーンソール、そしてですね、なんとですね、まあ、まあいい、まあ、その一般的に言えば意外や意外かもしれないですけど、まあ、俺らからしてみたら、まあ、そうでもないという、本当ウルフさんの盟友である、 まあ、本当沖縄のこの有名な、ジョニー・ギノワンさんが、出演します。そのジョニー・ギノワンバンドということでですね、出演してくれます。なんとそのジョニーさんとですねウルフさんはもう本当に大昔ね、本当東京の方で一緒に、苦楽を共にしていろいろねバンドでもライブとかやってましたんで、まあ、そうですね、まあ、俺らからしてみてもやっぱジョニー・ギノワンさんはもうなんていうんですかね、もうロックンロールなんで、はい。でなんか最近ねまたそういうバンドの方でロックンロールだったりするライブとかもねジョニーさんやってますんで、まあ今日の方はそのスリーマンでやります。はい。そのチャクラの方でですね、オープンが18時のスタート18時半、そして前売りが3000円で当日と3500円となっております。まあ両方とも受付の方でワンドリンクが別で必要となります。そしてその翌日なんですけども、その11月6日、沖縄市に移りましてレミーズの方で、2日目を開催します。はい。そして2日目は、ウルハンド・ザ・グッドフェローズ引き続きチェーンソール引き続きの、また名古屋から、まあ、サイコビリーバンドですね、ランブルセッションも、出演します。そして、沖縄の方から、ゲテモノ、ガトー・グリムズ、そしてラム・レンジ、そして、ノーアスの方が、出演します。はい。そこの方もですね、まあ、同じく、オープン18時のスタート18時半、前売りが3000円の当日3500円となっております。はい。そしてですね、まあまあ、沖縄のイベントの方から先に、紹介させていただくんですけども、はい。そして、その2週間後ですかね、はい。11月18日、なんとこれも、初沖縄ということでオードボーズ、はい、沖縄にやってきます。まあ、本当は 2年前だったかなに、まあね、一度企画したんですけども、まあ、ちょっとね、まあ、例のやつの方でちょっと、延期せざるを得なくなって、今回またリベンジとして、はい、今回また実演しますので、11月18日、沖縄サイバーボックスの方で、オードボーズやります。はい。そして、まあ、チェーンソール俺らも出ます。そしてオープニングゲストでカミソリの、ボーカリスト新谷一作さんが、ソロで、オープニングゲストということで出演します。はい。こちらも、オープン18時の、スタート18時半、前売りが3500円に、当日4000円となっております。はい。こちらの方も両方とも、受け付けてドリンクがまた必要になります。はい。それですね、オードボーズとうちはチェーンソールはですね、翌日11月19日の方もですね宮古島の方で、イベントに出演が決定してますので、またこちらまた詳細、でき次第また紹介していきたいと思います。はい。これでね、俺らが主催するのは、11月2つあるんですけども、はい、ぜひぜひ皆さん沖縄、盛り上げていきたいと思うのでよろしくお願いします。はい。そうですね、まあ、ちょっと話が長くなってきてるんで、ちょっと今日ね本当久しぶりに出てきた CD があって、まあ、東京新宿ビーチパーティーという、まあ、新宿ビーチパーティーかっていう、でこの間もう何年か前に、サイバーボックスのオーナーの小山さんの方が企画して、まあ、東京と沖縄で両方でいろいろやってたイベントがあるんですけども、なんとそのオムニバス CD が、まあ、東京と沖縄のバンドで、はい、リリースされたんですけども、もう2011年ってあるのでね、まあもう 10年以上前か。はい。せっかくなんでね、皆さんにもう懐かしいのもあるし、まあ多分初めて聞く人もいるだろうから、ちょっとその曲をちょっと挟みながらちょっと、紹介しながらねちょっと喋っていきたいんで、ちょっとまず1曲流したいと思います。はい。ロリータ18号でキャンセル。はい。ロリータ18号でキャンセルでした。そうなんですよね、この東京ギノアのこのオムニバス CD なんですけども、まあまあ、ビーチパーティー自体は、まあ、いろんなバンドが、まあ、参加してたと思うんですけども、はい、このね結構、オムニバス CD なんですけど、まあ、そうたるメンバーが出てるんですよね。ロリータ18号もそうですし、まあ、ザ・ライダースと、あとファンガス、そしてロビンとかね、まあ、いろいろ、はい、もうすごいバンドが結構出てるので、もう沖縄人も結構出てます。 はい、まあ、俺らチェーンソーだったり琉球フリースタイルだったり出てますので、はい、ちょっとね喋りながらちょっと、まあ、時間の許す限り、ね、何曲かちょっとかけていきたいと思うんですけど、まあ、多分ねもうこの CD 自体が、まあ、多分どこにも売ってないのかな、うん、と思うんですけど、まあ、どっかにあれば探してみてください。スペシャル新宿ビーチパーティーというオムニバス CD になってます。はい、まあ、多分ね探ってみればもしかしたら出てくると思うのでライブ会場とかでもしあれば、出しますので皆さんよろしくです。はい、なんかねちょっと喋りすぎたんですいません、なかなか書けれそうにないのでちょっと予定もう少し喋りながらと思ったんですけどちょっと曲を優先的にいきます。はい、まあ、その中で、はい、次はですね、チェーンソールで Fucking My Way、 皆さんどうぞ。チェーンソールでファッキンマイウェイでした。で結構ね、いい感じの推しの曲なんですけど最近はやってませんね。はい、まあ、来年ぐらいからまたこの曲もやっていこうかなと思ってます。はい、そんなチェーンソールなんですけども、まあ、先ほど2本ぐらい3本か、ね、11月のイベントも告知をしたんですけども その11月ですね、その間にですね11、12、13、名古屋、京都、大阪と、プチツアーに回りますんで、なんとですね11月はですね1、2、3、4、7本ライブが入ってます。それもね、那覇、まあ、沖縄もそうなんですけど名古屋、京都、大阪でまた宮古島と、はい、結構飛行機乗りますんで皆さんよろしくです。はい、まあ、名古屋ですね、名古屋はいつもやってます、プチナイン、そして、京都オトカマス、大阪はですね、ナンバーメレの方で、チェーンソール久しぶりに行きますので、はい、じゃあまた続いていきます。はい、続きましての曲はですね、ロビンで、フライングハイアゲイン。はい、ロビンでフライハイアゲンでした。やっぱめちゃくちゃかっこいいですねロビンは。やっぱ、はい、まあ、あと1曲いけそうなので、最後にあと1曲流しながら、後半のパーソナリティ、ワッスの方に、スタジオ、移していきたいと思います。 そうですね、また来月皆さんお会いしましょう、最後の曲ですね、はい、The Riders でカオス&アナーキー。
What's up? トゥーレイダージョでギタリストで、ちょこちょこ沖縄地方をうろちょろしてるワッシュです、今月も沖縄から2000キロぐらい離れてるのかな、そんなにないのかな、東京はね、西の外れのね、日野市というところから収録してお伝えしてきますのでお付き合いよろしくです。もうね、9月ね中旬なんだけどね、まだまだね30度超えの日が多い東京地方です。今日もそれぐらいありますね。沖縄地方はね、もうこれから台風シーズン到来ですよね。怖いですよね。今日ね、台風14号の九州地方上陸の影響でね、東京でもね、今ね雨降ってね天気悪いです、しかもね本当蒸し暑いですね。東京はね今回の14号は直撃しないですが、九州地方はねなんかニュース見るとね今までにない勢力とか言われてるんでね、本当ね被害がねないことね心から祈ってね収録しています。沖縄よりね北の進路になってるみたいだけど、ね、沖縄もね好天で影響あるでしょうから、沖縄地方もね被害が出ないことを祈ってます。またまた毎月のようにねスポーツの話題ですけども、日米のね野球でねまたすっごい記録が出てきてますね今年はね、日本のねプロ野球ではねヤクルトスワローズの村上宗隆選手、今日現在ねシーズンホームラン55本、しかもねまだ22歳ですよね。あの大貞治さんの、ね、記録に並んでいますのでね、すごいですね。昔からねこの55本というの壁がありますよね、聖域というかね、なんか超えてはいけない空気というかね、今までね、バースとかカブレラとかローズとかね助っ人たちがね超えれなかったけど、2013年ですかね、ヤクルトスワローズの、ね、バレンティンがねこれを超えてね60本まで到達しました。僕個人の意見でね、ちょっとね、これね、ジャイアンツファンにはね、ちょっと怒られるかもしれませんけど、バース、カブレラ、ローズもね、55本早いうちに超えさせてね、より高いね、数字でね、記録にすればよかったと思います。そしてね、切磋琢磨していけばよかったと思います。そうしてるうちにね、韓国のね、イースンヨプにね、アジア記録抜かれたりね、そんなことあってもね、大貞治さんのね、年間記録抜かれながらって言って、世間のね、目はね、世界の王っていうのはね、ホームラン王は変わりませんからね。まあバレンティンが抜いて今はね、それほどでもないんだろうけど、村上選手はね、バレンティンね、60本もね、ぜひ今年抜いてほしいです。彼はね、やっぱりヤクルトスワローズのね、先輩をね、抜きたいでしょうね。ぜひともね、60本以上と、あと三冠王もね、狙えるんですよね。これもね、ちょっとね、期待してます。そして前回言ってるメジャーリーグですよね、大谷翔平選手ですね。今日も投げてね13勝目です。あとねなんか3試合投げる予定だけど、あと投球回数14回でね規定投球回数に到達するそうです。規定投球回数とね、あと打席規定打席はもうクリアしてるんですよね。これはねベーブ・ルースすらやったことない記録だそうですね。すごいですね、前人未到ですね。今年も MVP とか言われてるけど、もうたとえ取れなくてもね誰も到達できない記録ですからね、もう何も言うことないです。 MVP のね候補のねライバルね、ヤンキースのアーロン・ジャッジ、彼もねホームラン60本とね今三冠王に挑戦してますよね。なんかのね記事でねちょっと見たんだけど、彼がね MVP をね大谷をね抜いてね決定させるには、誰もピッチャーとして投げて、ね、13勝すれば確実ってねレビューで笑っちゃいましたね。まあ確かにそうなんですけどね、それだけやっぱり大谷選手すごいってことですよね。僕の中ではね MVP はねまた活躍した選手ですけども、やっぱり優勝に貢献した人がね妥当だと思うのでね、まあ今年はジャッジ選手取ってほしいなっていうのもあるし、まあ大谷翔平選手のね規定打席と規定投球回数、アーロン・ジャッジの参加を期待して、今月の1曲目 The Interrupters で Anything Was BetterWhat's up, punk rock? 今月の1曲目 The Interrupters でニューアルバム In the Wild から Anything Was Better 聴いてもらいました。 The Interrupters、今回のアルバム4年ぶりのニューアルバムですね、今回もねいつものようにヘルキャットレーベル、ランシュトのねティム・アルムストロングが主催するレーベルですね、そちらからリリースされてます。インタラプターズ2011年にねフロントウーマンのエイミーとあとトランスプランツなどでねマルチプレイヤーとしてね活躍している、ケミンを中心に結成されました。このバンドね面白いことにねエイミー以外はね3人兄弟なんですよね、ギター、ベース、ドラムかな3人ね、あと多分ねこのケビンがねエンジニアもやってると思います。もともとねインタラプターズ、ランシドとね交流が深く、もうエイミーやねケビンはねランシドのツアーにも参加したり、あとねランシドのティム・アームストロングのねソロプロジェクトなんかではねバックを担当したりしてます。もちろんね今回もねティムが参加してます。聞いての通りねサウンドもねやはりね、ランシドのね影響を受けてるね、まあ、スカコアっていうかね僕的には本当ねパンクロックバンドだと思ってます。それではこの、ランシュの、ね、ティム・アームストロングが、ね、参加している曲をいってみましょう。 The Interrupters で同じくニューアルバム In the Wild から As We Live Feat. Tim Armstrong。インターラプターズでニューアルバム In the Wild からランシドのティム・アームストロングも参加している楽曲 As We Live 聴いてもらいました。インターラプターズを、ね、世界中に、ね、広めたきっかけになったといえば、ホンダ、車とかのね、ホンダの、車シビックのウェブ CM でのビリー・アイリッシュのカバーバッドガイですよね。ビリー・アイリッシュのオリジナルはねもうほんとスマッシュヒットするぐらいだからねもちろんかっこいい曲なんだけど、このインターラプターズバージョンもいいです。まあいいからねやっぱり売れてるんですよねこちらもね。ビリー・アイリッシュとはね違ったね、味のねエキゾチック感がねあり、もうビリー・アイリッシュもね怪しいですからね。それとねしっかりとしたスカパンクアレンジも聴いててねほんとかっこいいです。この曲はねインタラプターズのねアルバムのねライブイン東京というね多分これ2019年に出演したサマーソニックのライブなのかな、そのライブアルバムにもね収録されてるんだけど、僕的にはねこれシングルで出てるねスタジオバージョンが好きです。もちろんねライブバージョンもねスカパンクテイストがねすっごいね溢れてねかっこいいんだけどね、なんかスタジオバージョンの方がねちょっとね怪しさが増してます。そういうところでもねビリー・アイリッシュへのリスペクトがね僕はね感じられますので好きです。それでは行ってみましょう。ビリー・アイリッシュのカバーでインタラプターズでバッドガイ。インタラプターズでビリー・アイリッシュのカバーバッドガイ、シングルバージョンですね聴いてもらいました。最近ねだんだんとね海外アーティストの、ね、来日もね可能になってきてね、まあ、ちょっとね今のところコロナが世界的に落ち着いてるのかな、なので、ね、そろそろねパンクスプリングのようなねパンクロックねフェスをね期待したいところですね。そうなるとねヘッドライナーは誰かなとねもう今から妄想膨らましてます。グリーンデイ、あとオフスプリング、あとノー FX とか、あとバッドレリジョンとかね、はたまたサム41とかね、ブリンク182とかね、あとゼブラヘッドとかね、僕のね一番の望みではソーシャルディストーションなんだけどね、本当いろいろ妄想してしまいますよね。まあねヘッドライナーじゃなくてもね、ランシドとねあとブリンク182とねインターラプターズがね共演してくれたらね、そのメンバーでねトランスプランツもねやってくれるなとね今から妄想してます。そんなのを楽しみにもう一曲いってみましょう。 ターラプターズで4年ぶりのニューアルバム In the Wild からバウデンズ。今月のラストはこのバンドで締めたいと思います。セックスピストルズ、9月の、ね、8日ですかね、世界中に、ね、イングランドから、ね、ニュースが流れました。エリザベス女王が、96歳で死去したというニュースですよね。びっくりしましたけどね、もう本当ね、高齢でしたので、老衰でしょうね、もう大往生ですね。すごい長い間ね、女王様をね務めていただいたと思います。僕の個人的な感想から言いますと、あの、ね、セックスピストルズとかがね、あの政治を批判してたりもしたんですけども、僕はねあのイギリスにもね住んだことも行ったこともないんで、そこはねちょっとねそういう思想はねなくね、すごいね、なんとなく子供の頃からね見てたね可愛いおばあちゃんだなって感じです。何年か前にねあのジョニー・ロットのねインタビューでね、あの王室のねエリザベス女王が嫌いなんじゃなくて、この体制がね良、くないんじゃないかっていうことでね歌った曲だって言ってましたね。彼らが言ってたのはね、一番のね被害者はねエリザベス女王本人ですよっていうことを言ってたんでね、面白いなと思いました。それでは行きましょう。今月ラスト、セックスピストルズで God Save the Queen。今月もワッスーのパンクロックチョイスにお付き合いありがとうございました。もうすぐねパンクフェスがねできるんじゃないかなと期待して待ってます。そして沖縄地方、台風気をつけてくださいね。東京も台風ね今直撃全部ちょっとずれてるのかな、なので僕も気をつけていきます。それでは来月もパンタユナイテッド、そしてワッサップパンクロックのコーナーでお会いしましょう。お相手はトゥーレイタージャーのギタリストワッスーでした。拾い集めて描いてくまさらな地図。